電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。
3月も半ばを過ぎました。小学校や中学校では卒業式が行われるシーズンでしょうか。卒業式では在校生や卒業生たちが歌いますし、歌謡曲などでも卒業の歌が多く歌われていますね。脇坂さんは何か思い出の卒業ソングなどってありますか？
私たちの時代は仰げば尊しが定番でしたが、子どもたちの時代は翼をくださいやレッド・イット・ビーなどを歌っていて、大人になった感じがしてグッときて泣きそうになりましたね。
そうですか、
はい、
感慨深いものがありますね。
そうですね。
僕は進学校の卒業式で歌を歌ったんですが、自分のパートの音を忘れてしまって隣につられてしまいました。
あら、そうですか。
はい、少し苦い思い出ですね。
きっとかなり緊張されていたんでしょうね。
そうですね。さて、今朝は歌に関するゲストをお呼びしております。脇坂さん、よろしくお願いいたします。
金宝殿福音の光、今朝はゲストにシンガーソングライター、そして伝道師でもあられる高橋つかえ先生をお招きし、金宝殿特別番組をお送りいたします。では梶川先生、よろしくお願いいたします。
今朝は高橋つかえ先生をゲストとしてお迎えしております。先生、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですけども、自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか？
はい、私は高橋つかえと言います。沖縄出身で、クリスチャンホームの家に生まれました。お父さんが陶芸家で活躍しているんですけれども、14年前に私は結婚して大阪に来ました。現在は東大阪市にある、ベタニアチャーチというところで、お仕事、伝道師としてお仕えしております。
はい、
私の性格はおおらかで真面目で、そして感覚で、知的というよりも、はい、感覚でちょっと行動するようなタイプのものなんですけれども、で、好きなのものは果物がすごい大好きです。果物があったら生きていけますっていうぐらい食べ物は果物が大好きです。はい、で、好きなことはいっぱいあるんですけど、スポーツも好きだし、手芸が細かい作るのも好きだし、まあカフェコーヒーも好きですし、読書も好きですし、たくさん好きだけど、でも長続きしない三日坊主のタイプです
、はい、そうなんですね。はい、ありがとうございます。先生は、クリスチャンホーム、いわゆるキリストを信じるご両親の間に、生まれられたということですけども、先生のお名前は、この仕事の師に、恵みという漢字が当てられていますよね。それはこのお名前にも関係されているんでしょうか？
はい、あります。私は使えといってあんまり聞かない名前ですよね。聖書の中に御言葉が書いてあって、でその中にある一部分から取られているんですけれども、はい、こういう言葉があるんですね。むしろ御霊に満たされて、死と賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさいってあるんですけれども、
はい、
そこからちょっと読んでいくと、キリストに対する恐れの心を持って互いに使い合うべきであるというところから取られていて、神様を愛しましょう、そしてお互い愛しましょう、そして神様に仕えて人に仕える良い子になりますようにっていう、そういう、意味の名前を両親がつけてくれました。
あ、そうだったんですね。はい、なんかそのお名前は、この先生自身はつけられて、なんかどういう感覚を覚えられてたか？
最初はなんか使えってネタにされちゃうんですよ、 ギャグで言われて、
ああそうなんです、ね、
これあの鉛筆使えとか使え何々使えってめっちゃ言われて小学校の時に、
はい、
だからすごい嫌だったんですけど、
ああそうでしたか。
ある時にお父さんが、
はい、
あなんでこんな名前つけたのって聞いたら、これはいい名前なんだって、
はい、
もう 言ってきて、
はい、
でまあ自分の中でこう納得というか、あ、使えはいい名前なんだって思うようにしてきたんですけど、うん、ある時に親戚からすごくバッシングっていうか、
は
い、この名前なんでこんな名前つけたのかわいそうって親戚が言ったらしいんですけど、
はいはいはい、
でもその時にあの父がいや人に使えることが一番素晴らしいことだって聖書に書いてあるからってなんかすごい反撃したらしくて、
はい、
それがあの、はい、あのエピソードなんですけど、それ聞いて、あ、使えっていい名前なんだなってこう、
はい、
思いました。
いや、一本気のあるお父さんですね。こうしっかりとバシッとこう親戚にも言われて、
そうですね、あの職人なので、
あ、なるほど、ね、
そうこれと思ったらこれに進む
ぐっと信念持ってつけられた名前 で、はい、それを聞いたりこういろいろそういうお父様からの言葉を聞かれている中で、
うん、
あ、この名前は素敵な名前なんだっていう風に受け入れられていかれたんですね。
そうですね
、はい、ありがとうございます。それではですね、その先生がキリストを受け入れられたきっかけについてお話しいただけますか。
はい、で私は生まれた時から教会に行っていたので、
はい、
まあ、そのキリストイエスキリストのことをもう自然に受け入れていて、はい、もう生まれた時から神様はいるでイエス様はいるっていう環境というか、もう当たり前の中でこう育ってきたんですけれども、
はい、
こうはっきりとイエス様っていうもの自覚というか、あ、キリスト救い主なんだっていうことをはっきり受け入れたのは、
はい、
あの自分自身が、もう小学生時代を超えて高校生ぐらいになった時だと思うんですけど、
はい、
あの自分自身お友達関係があんまり良くなくて、ですごくいつも悩んでたっていうか、友達にこれ言ったら受け入れてくれるかなとか、結構こうナイーブというか、人間関係すごくナイーブで、でもその時に母がいつも御言葉で大丈夫だよってあの励ましてくださったりとか、神様がイエス様が一緒にいるから大丈夫だよ、一人じゃないよ、孤独じゃないよっていうことをいつもあの励ましてくれてたんですね。だからイエス様いつも一緒にいると思ってたんですけど、でも ある時にあの高校を終えて、あの自分がしたいことっていうものに向き合った時、自分は何がしたいんだろう、はい、今まで普通になんとなく生きてきたし、こう人間関係でこう崩れを感じながら生きてきて、でも実際私は何を見てる、何をしたいんだろうっていうことを思った時に、
はい、
大学を受けることを決めて、
はい、
でその受けるそして私はこれがしたい、こうやって生きていくんだって頑張るんだって夢に向かって、大学を受験したんですけど、
はい、
でも落ちたんですね。
あ、
で、
そうですか。
はい、で私自身は絶対合格するっていう思ってたんですけど、で失敗しちゃって、でもう絶望だってこうダウンしちゃって、
はい、
でその時にもうすごくこう心がもう折れてしまっていたところ、すごい神様の愛というか、
はい、
で大丈夫だよっていう、頑張れって大丈夫だよっていう励ましを受けた時に、あ、本当に神様いらっしゃって私の人生を見てくれてるんだっていう時に、こうグッと、あ、イエス様は本当にいらっしゃって私の人生に関わっておられるんだっていうことをはっきり知った時でした。
あ、はい、なるほどなるほど。そういうこう挫折を経てまたこうイエス様と出会われたんですね。うんうん、高橋先生はこの神様のことを歌う、まあ、賛美をまあ活動されてますけども、うん、その時のことがまたこの CD の中にも入っているとお伺いしたんですけども。
はい、そうなんです。私が曲を書くようになったのは、その大学受験を失敗したあたりなんですけど、
はい、
でいくつか曲は生まれていたんですが、その私がその大学受験に失敗した時に、もう本当にもう自分の心の中がすさんでいて、
はい、
神様が押し出してくださったのにとか、大丈夫、合格してこう自分のやりたいことをやってごらんって励まされた先生方ね、牧師先生とか周りの方々が、はい、大丈夫だよって言ってくださったにもかかわらずできなかったっていうことに対して、神様をなんていうか、こうなんでなんでって思ってね、
はい、
でそれで こう神様にこう反発してたっていうか、でもその時に聖書もうこのままじゃいけないと思ったので、こう聖書を開いて読んで、聖書を読んだら99匹の羊と1匹の羊のお話が出てきて有名なんですけど、
はい、
羊がね100匹いましたと、
はい、
で1匹が迷子になりました、
はい、
そしたら羊飼いは99匹をそこに残して迷った1匹を探しに行くって、うん、そういう聖書の御言葉を読んで、なんか自分のことみたいで、
うん、
今まではイエス様大好きとかイエス様いらっしゃるとか神様いつも一緒とかそうやって生きてきたけど、ある時にその失って自分の確信というか信じていたものを崩れてこう迷って自分どうしたらいいっていうところに、もうイエス様がやってきて、大丈夫だよ、また一からやり直そう、あなたの心を見ているよって言われたようにすごく感じてね、その聖書を読んで、
はいはい、
でその時に深い神様の愛とか慰めとかがぐわって心の中に落ちてきて、
うん、
あ、そうなんだ、私は本当に神様に愛されているんだっていうものを思ったんですね、
はい、
でそれでその時にもう神様の愛の大きさとか本当にこう引き上げる、心が引き上げられる感覚、その大丈夫だよ、落ち込んでる時って心重たいんですけど大丈夫だよって言うと心が軽くなるというか、はい、そういう感覚を感じた時に、
はい、
もうそれをこう歌詞に書いて、
はい、
でその時の曲がもう初期の頃なんですけど、もう一番心に残っていて、その時に作った曲がGoing His Way という CD に入っています。
あ、なるほど、ありがとうございます。それでは続いてインタビューしていきたいと思うんですけども、先生はだいたいいつ頃から賛美の活動を始められたんでしょうか。
はい、賛美の始まりというものは中学1年生の時に通っていた教会の子どもの礼拝でピアノを弾いていたことから始まりました。奏楽ですね、
はい、
でいつからはよく覚えてないんですけれども、高校生の時には大人の聖歌隊クワイアでもピアノを弾いたりとか、はい、あと礼拝での奏楽をしていました、
はい、
で沖縄 その若者たちに対して賛美集会をしたり、
はい、
また賛美リードっていうか導いて歌を導いてみんな一緒に歌おうっていうような形で、はい、そのように賛美の活動を始めていました。
そういうことがきっかけでこの賛美の奉仕が活動が始まっていかれたんですね、うん、じゃあ具体的にこの CD を作られたりですとか本格的にこの賛美の奉仕をこうしていこうと思ったいきさつとかってお聞きいただけますか。
はい、先ほどね大学受験に失敗したって話をしたんですけれども、その時に本当に私がやりたいことなんだろうって祈ってお祈りして神様に祈っていた時に、
はい、
教会のお姉さんが海外のオーストラリアの大きな賛美の集会のビデオを見せてくれて、
はい、
でその時に、あ、私は歌が歌いたい、私は賛美をしたい、で神様を賛美することに人生を捧げたいって思うようになって、でそこから賛美に献身、賛美に使えるというか、うん、
はい、
そういう道に入っていったんですね。で、はい、そこから先ほどお聞きいただいた主イエスの愛っていう曲が入っている CD、
はいはい、
を作るきっかけが生まれていくことにもなって、うん、そうやって賛美の働きというか、
はい、
もう具体的に活動するようになっていきました。
なるほど、そうだったんですね、うん、ありがとうございます。それでは先生がこう賛美をされるときに大事にしていることなどってありますか。
はい、大事にしていることは、大阪にね嫁いできたときに、
はい、
一度賛美歌とか賛美とかピアノっていうものを全部捨てる気持ちで大阪に来ました。
あ、そうですか。
環境が全然わからなかったので、うん、どういうところに私が行ってっていうのがあんまりよく把握していなかったから何もできないと思っていたんですけど、
うん、
でも今は今行っている教会でピアノ弾いてますし、
はい、
歌も歌ってますし、だから私がやるっていうよりも神様が私にもう一度歌っていいですよと、そしていっぱい歌いなさいって神様が賛美を戻してくださったっていうのが心にあるので、はい、だからもういっぱい神様の愛は素晴らしいんだよっていう、まあ、そういうことを伝えること、そして私のうちには何もなくても神様がくださる喜びとか まあ、神様のものでいっぱい心で満たされて歌うとか賛美するっていうことをもうすごく大切にしています。
ありがとうございます。このやっぱり神様に捧げていく気持ちで心から賛美捧げられているんですね。
はい。
それではですね、最後にお聞きしますが、高橋先生にとってズバリ賛美とは何でしょうか？
はい。以前ズバリ賛美とはって言われると、私の人生そのものですって答えていたんですけど、でも今それを振り返っていくと、もう人生の中でいろいろあっても神様のことを褒めたたえる、辛いことも悲しいこともどんなことも神様が与えてくださってる私の人生の肥やしというか、立て上げてくれるものっていうふうに今は思うので、
はい、
だからもう苦しいところから喜びに変わった、そのありがとうっていうような気持ち、なんていうかな、賛美を通して心が成長する、そして私自身が私として作られる、
うん、
できたものと思っています。もう答えられないですけれども賛美はそういうものだなと思っております。
はい、ありがとうございます。それではですね、今後の働きやまた目指しておられることなどについてまたお聞かせいただけますか？
はい。今後は今、学生たちが、中高生が教会に来ているんですけど、今は、彼らを立て上げているんですね。賛美する楽しさを分かち合ったり、
はい、
で彼らがどんどん成長してきているんですけど、
はい、
もっともっとその若い子たちと一緒に今後歌っていきたいですし、それが一つと、で私に与えられているカラー、温かさだったり穏やかさだったり、はい、まあ、賛美歌歌を通して流れるそのようなものを通して、まあ、いろんな人たちが神様の愛を知ったり、まあ、心が癒される経験をしたり、なんか励ましになるような歌をいっぱい歌っていきたいなと思っています。またそれが世界に発信されていったらなおいいなって今はお祈りしています。
はい、ありがとうございました。高橋先生、本当に今日はいろいろなお話を聞かせてくださって感謝いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃しがっかりされたこともあるかと思います。でも1週間以内ならスマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンをお持ちの方はラジコというアプリを開いてください。今朝の高橋つかえさんの番組もお聞きいただけます。お友達にもぜひ教えてあげてくださいね。ただ日付は土曜日の朝は金曜深夜、日曜の朝は土曜深夜に分類されていますのでお気をつけください。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金放伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金放伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。それではご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、今朝賛美の素晴らしさを知ることができありがとうございます。神様を賛美することは人を変え人生を変える力を持っていることを知りました。下を向いてしまう時にもあなたを賛美することができますように。賛美を通して人生を乗り越える力をお与えくださいますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金放伝聖書通信講座のご案内です。 聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子でした。
私はあらゆる時に主を褒めたたえる、詩編34編1節。今日も皆様に祝福がありますように。
それではまた明日朝4時30分に。Thank you.